本日の宣教題は山頂の光は暗闇の中へとです。吉高牧師お願いします。
皆さんおはようございます。初めての方もようこそ。本日の礼拝より教会歴では、レントですね、受難節に入ります。教会歴というのは毎年日にちが変わるんですね。毎年変わります。まず例えば復活祭ですが、復活日イースターですけれども、イースターはご存知ですか？春分の日の後、最初の満月を迎えた直後の日曜日ですね。春分の日の、最初の満月のそのすぐ後の日曜日をイースターというふうにします。ですからイースターは早い年には3月22日、遅い時には4月25日と1ヶ月以上の開きが生まれていくわけですね。そのイースターの前日まで、イースター日曜日ですからその前の日土曜日、その前日までの手前46日間が受難週でして、一番最初水曜日からスタートします。灰の水曜日って呼ばれたりします。それがこの間の2月18日でした。受難節が始まりました。で、今日は受難節第一主日ということになります。今年は伝道委員会、伝道チームが、イエス様の受難を心に留めながら歩むこの受難節の季節感を少しでもみんなで心に留めたい、そう思って紫の布を正面の十字架にかける、そういう試みをしてくださいました。紫は教会歴のカラーとして悔い改めとか慎みの期間を表す色なんですね。イエス様の苦しみを思うとともに、この紫の色が私たちの視界にこう入ることによって、私たち自身の中に悔い改めの気持ち、慎みの気持ちをこう起こさせていただきたい、そう思います。さて、受難節第一主日の今日、聖書テキストはマルコによる福音書9章に差し掛かってまいりました。今日読んでいただいたマルコ福音書9章2節以下には、それまでのずっとマルコの記述とは少々異質な場面が出てまいります。異質というか、今までがこう日常の風景だとすると、まさしく非日常的な体験の記録なんですね。お読みいただきましたように、高い山の上で光り輝く姿に、変貌した、変わってしまったイエス様を、一緒に同行していたペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人の弟子が目撃して、大いに興奮するっていう、そんな様子が描かれています。彼ら弟子たちが目撃したのは、輝くような眩しい、そんな姿になられたイエス様を真ん中にして、左右にモーセとエリアが立って、その3人がこうもう輝く光に包まれるような中で親しく語り合っている、そんな光景でした。モーセという人が象徴しているのは旧約聖書の律法です、モーセは律法の象徴、代表です。それからエリアが象徴しているのは旧約時代の預言者たちです。預言です、律法も預言も神様が人間に与えられた啓示を意味しています。啓示っていうのは啓蒙の啓に示すです。 神様がご自身の存在、神様の意思、人間への救済の計画を人間が理解できる形で神様自身が表すこと、表されることを啓示というふうな言い方をキリスト教ではします。このモーセとエリアが左と右にイエス様と一緒に立ってる、それはまさしくこのイエス様こそが律法と預言者たちの預言の完成者だ、成就者だということを表しているような光景なんです。ペトロは、まあ、もちろん3人の弟子たちはみんなこの光景に圧倒されて、あるいはうっとりして、この素晴らしい光景をずっとこの場所に留めておきたい、このままにしておきたい、そして自分たちもこの素晴らしい場所のそばに居続けたい、そう思ってペトロは3人のために仮小屋を3つ作りましょう。仮小屋っていうのは出エジプトをしている時に荒野の中で仮に建てた小屋ですね。でもそれは神様が本当に喜ばれる本小屋じゃなくて、仮小屋っていうのは神様が本当に心にかけて直接に触れ合ってくださるというような意味合いを持った小屋のことなんだそうですけども、それを3つ作りましょう申し出るんですね。けれどもペテロの願った通りにはいかない。直ちに雲が山の頂をこう包み込んで、その雲の中から、これは私の愛する子、これに聞けという声が響いたっていうんですね。そして雲がこう消えて晴れていきますと、もはやモーセとエリアの姿は消えていって、いつものイエス様だけがそこに立っていて、そしてイエス様はすぐさま弟子たちを連れて山を降りていくことになります。降りてくることになります。ペテロたちにとっては何か今までが夢だったかのような、でも夢から覚めてまたいつもの日常に戻るような、山を降りるときにそんな気持ちだったんじゃないでしょうか。そんなエピソードが報告されているのが今日のテキストでした。さて、このエピソードが意味することは何でしょうか。いつものように福音書を読むときに大切な文脈というのを考えてみます。この山頂、山の頂のエピソードは、実はイエス様ご自身が自分のことを語った二つの受難予告、受難予告の間に、二つの間に挟まれています。手前1ページめくってください。77ページの最後のところです。8章31節から9章2節がこのブロックに、一つのブロックになっていますけれども、このブロックの中にはマルコ福音書の中でも最も重要なイエス様の言葉、受難の予告と、それに対する、今度はペテロが嫌です、嫌です、そんなこと言わないでください、やめてくださいと言ったペテロの拒絶ですね。イエス様をいさめようとした、そういう記事が配置されています。そしてこの中には、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいという、まあ、後々のキリスト者にとってとっても重要な、もうイエス様の遺言のように重要になってくる言葉がここに語られてるんですね。これ実はマルコ福音書の中でも極めて重要な中核的な言葉なんです。さて、ページを元に戻して、次はその今日の箇所の後ろの方、左側の方です。ページ9章の31節に受難予告と、もう一度こうイエス様が受難を予告されること、それを弟子たちはもう沈黙しているという記事が置かれています。今私置かれています と言いましたよね。置かれていますと申しましたのは、それはマルコ記者がここに置いたということを意識しているからです。福音書記者っていうのは、自分たちがこの編集を始める前にすでにたくさんのイエス様にまつわるいろんなエピソードやイエス様の言葉の記録がたくさんあったんですね。で、そのたくさんの伝承のかけらというかピースを誰を選ぶか、どこにどのような順序で配置してイエス様の歩みを編み上げるか、そういうところに福音書記者の編集の意図があります。マルコにはマルコの編集の意図がありました。マルコはこの山頂の栄光のエピソードをしっかりとした意図を持って2つの受難の予告の間に配置しています。さらにはマルコはそのもう少し手前の8章の最初のところに、ファリサイ人たちがイエス様のところに詰め寄って、天からの印を見せてみろ、天からの印を私たちに示してみろ、そのように詰め寄った場面を置いていますけども、その場面と今日の栄光の箇所も実はつながりを持っています。関連付けられています。そしてマルコの意図の中には対比ということがあるんです。何と何の対比か、それは山の上の特別な経験と山から降りた日常の対比です。天からの印とみんながずっと誤解している人々の誤解、そしてその結果の排斥、天からの印と人間の誤解の対比があります。そして山頂で神様の意向を受けるイエス様の素晴らしい輝かしい姿と、罪人の一人として十字架で殺されていく惨めな姿の対比があります。ペトロたちが山の頂上で遭遇した光と輝きは、確かにイエス様の祝福と栄光、イエス様が祝福と栄光を受けた人であるということを表しています。まさしく天からの印そのものがここで起こったというような出来事です。しかし主イエス様はそこにとどまることをなさらないで、決然と山を降りていきます。進んでいきます。そう、マルコが心の中に留めている言葉、向こう岸にあくまでも進んでいきます。しかも十字架へと続く道です。繰り返しますが、山の上の光は確かに真実です。しかしその光はこの世の暗闇、人間を包んでいる罪の暗闇の中を歩んでいく光なのだということをマルコは告げています。人の子は多くの苦しみを受け殺され、三日の後に復活する。イエス様のこの言葉を弟子たちは受け入れることはできませんでした。特にペトロはそれをいさめたほどです。弟子たちにとってメシア、キリストとは、救い主とは、勝利し力を示し栄光を表す存在だったからです。イエス様は山を降りながら改めて苦しみを語られます。苦難を語られます。ペテロがイエス様に問いかけたエリアについての問いに答えながら、 またつい先だって殺されていったバプテスマのヨハネ、最高の預言者と言われたあのバプテスマのヨハネが人々によって殺されていった、ヘロデによってこの世の力によって殺されていったという出来事をエリアは来たけれども誰も見つけられなかった、見出せなかった、悟れなかった、そう言わんばかりにバプテスマのヨハネのことを思いながらイエス様は人の子、つまり私は苦しみを重ね恥ずかしめを受けるって語られています、語られていきます。今日の冒頭でイザヤ53章の苦難のしもべの箇所の一部を読んでいただきましたね。イエス様は本当にいつもいつも旧約聖書の言葉を心の中に留めながらものを考えていた方だと思えるんです。この山を降りながらイエス様の心の中にあの人々から捨てられていく苦難のしもべのあのフレーズがイエス様の心の中によぎったのではないかと想像します。人の子は苦しみを重ね恥ずかしみを受ける、その運命を自分に刻み込むようにイエス様は山の頂上にとどまらないで山を降りていかれたんです。自分に刻み込みながら自分に自ら覚悟を決めていくようにです。まさしく今日お読みしているこの山頂の光のエピソードは栄光の輝きの描写ではなくて苦難の道のりの中に置かれた光、苦難の道のりの中に置かれた光を描いているんですね。マルコと共に歩んでいたマルコ共同体は決して穏やかな日々を生きていた人たちではありませんでした。ローマ帝国ネロの時代に厳しい迫害を受け、人々からは無理解とあざけりの中にいつも置かれ、自分の親族身内からは感動を断絶され、そして生きる上ではいつも死と隣り合わせ、そんな生き方を余儀なくされました。でもそのような人々にマルコは語りかけた。なぜそのような仲間たちに向かってマルコはこのまばゆいばかりの栄光の物語を語りかけたんでしょうか。記者マルコは伝えたいんです。私たちが今見ている現実が全てではない、私たちが信じ従っているイエス様は誠に誠に神の子キリストだ、たとえ今力が見えず栄光は隠され苦しみばかりが伴い来るように思われても、それでもなおイエス様こそ神が私の愛することを呼ばれた方なんだ。マルコは仲間たちに伝えたいんです。信仰とはただ栄光の体験を求めることではない、むしろ栄光の主が苦しみの道を歩まれることに従うことなんだ。そして信仰とはこの主イエスに聞くことなんだ、これに聞け、そうイエス様の言葉に聞こう。この世界にはさまざまな言葉が飛び交ってる、優美だけれどもうつろな言葉、そのようなものにではなく、あるいは力に依拠したとっても傲慢で乱暴な言葉、こちらに着いたならば楽をさせてやろう、そういう傲慢な言葉にではなく、また知恵を誇っているような言葉にでもなく、イエス様に聞こう、 人間の弱さと罪を背負い、私たちと共に苦しみ、私たちと共に歩まれ、しかも十字架に向かい続けてなお語り続けておられるイエス様の言葉に聞こう、十字架へと向かう言葉にこそ耳を傾けよう、マルコはそのように伝えてるんです。人間と宗教、この関係なかなか面妖であります。人間は神秘的な宗教体験求めている部分があります。まるで神様の臨在を感じられるような不思議な宗教体験、人間はそれらを求めることがあります。荘厳な施設、圧倒的な空間、壮麗な音楽、そうしたものに包まれ、私たち人間の中には神を感じる感覚らしきものがうごめきます。自然に出てくる感覚の一つでもありますけれども、逆に礼拝の中でそのような空間づくりを演出してなされている礼拝もあります。そして人間は時に陶酔し、感情没入し、霊的な礼拝だったと満たされていくことがあります。それらもあながち悪いとは私は申しません。でも大切なことは山の上にとどまることではありません。山を降りることです。私たちの偽らざる日常に、弱さも罪も抱えた自分という現実に、またまだ決して天の人間になどにはされていない地上の罪人の一人へと、罪人の一人でしかない自分へと、さらには願いもしないのにまとわりついてくる毎日のさまざまな困難や悲しみの歩みへと、私たちは山を降りて使わされているんですけれど、主イエスがそこを一緒に歩んでくださっている。モーセもエリアも消え去ったけれど、光り輝くイエス様ではないけれど、着古した衣一枚、擦り切れたサンダルを履いて、私たちの土ぼこりだらけの道をイエス様は共に歩んでくださっている。そしてイエス様はこの道の中で私たちの命を支え、私を受け止め、私を許し、私のために祈り続けていてくださっている。そのイエス様がたどり着いた先は十字架だった。そのことを感じながら山を降り、私たちの毎日を生きていくのです。お祈りをしましょう。主なる神様、私たちはとかく山の上を憧れますけれども、イエス様は山を降りて人間のあるがままの暮らしの場、あるいは涙と悲しみの場、そこを歩くことを決心してくださいました。私たちと最後まで共にいてくださるためでした。そして私たちが行けない十字架に歩んでいかれました。 今日から一月受難節を過ごしていきます。イエス様がどれほど私たちと共にいてくださろうとしたか、イエス様は私のところに降りてきてくださって私と歩もうとしてくださったか、そのことを感じながらイエス様にこの私を委ねていく道、そして従いきれない自分をそこに悔い改めながらイエス様にすがっていく、そのような日々をお与えください。神様、この世界は苦難に満ちています。理不尽な不条理な出来事に満ちています。主よ、それゆえイエス様は今なおこの山を降りてこの地上を歩み続けてくださっています。十字架の祈りがそこで捧げられています。主よ、どうぞこの世界を憐れむとともにイエス様の祈りに連なって私たちがあなたの前に悔い改めつつ平和を祈る受難節とさせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。